キラキラジャナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域の医療福祉で頑張る人たちと語り合う、そんな番組です。私がパーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、日本を離れてカンボジアでボランティア活動をされている素晴らしい方にお越しいただきました。山本さん、自己紹介をお願いいたします。
皆さんこんばんは。どなたもお元気さあ、レースアナウンサーの山本、今日はですね、夕暮れの中4時間耐久レースのフィナーレを迎え、あ、今日はレースじゃなかったですね。
違いますね。
すみません。
違います、
はい、どうも山本です
よろしくお願いいたします。はい、で山本さんのお隣にはですね、山本さんのご友人が特別にいらっしゃってますので、自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。
はい、共和会最高顧問の加藤仁と申します。今日は山本さんたくさん引き出しを持ってるんで、私がサポートに脱線しないようにサポートにな
んか入っていただくと濁り脱線しそうな、そんな予感がしますけども、
いや脱線しますよ、
しますね。はい、はい、
ということで、
はい、楽しくこの番組を進行していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。山本さん、私はカンボジアでね、ボランティア活動をなさっている山本さんということで、はい、加藤先生のご紹介を受けて今日番組にね、はい、出演していただいているわけなんですけど、そもそも普段の生活は何なんですか。
いや、もともとは石屋だったですね。
石屋。
石屋、石屋さん。
石屋って何なんですか。
はい、山をですね、ダイナマイトでドカーンとやって、その岩を砕いて細かくしてアスファルトに混ぜる、コンクリートに混ぜる、そういう石も採石っていうんですけれども、そういう石を作ってたり、それからもともとは叩き石屋で、いろんな細工もやってたんで、それで、その石材加工工場もあったんですね。だからそういう採石の分野と、それから石材加工の分野というのをなりわいにしてたんですよ。はい、私が3代目になります。
そうなんですね。はい、あといくつかの顔をお持ちだというふうに。
そうですね、石屋をやりながら、なぜかモータースポーツの世界にどっぷり入って、
だから加藤先生と友達になっちゃったんですね。
それでそのね、ダートトライアル競技があって、その頃は、今から40年も前の話なんですが、実況アナウンサーいなかったんですよ。で、そもそも実況アナウンサーがいないからということで、バンドやってたんで、ずっとちっちゃい時から、で僕がバンド時代の PA を現場に持ち込んで、お皿を回しながら、BGM を流しながら、レース実況をやったというところから始まってたんですよ。でそれでなんだか知らないけど、だんだんちょっと知られるようになってきて、ある日鈴鹿サーキットさんが、よかったらうちにレースアナウンサーで来ないかって言われて、それで1989年の1000キロ耐久レースから、レースアナウンサーとして私、鈴鹿サーキットさんでいろいろお世話になっているっていうようなことがあるんですよ。
なんかすごい人に来てもらっちゃって、もう放送、今日の放送全部進行お任せって。
いやもうね、もうただただラッキーだけっていうね。でだからアナウンサーの教育っていうのは全く受けてないです。
あ、
見よう見まねでここまでやってるっていうね。
素晴らしいですね。
いや本当にいい加減な人生ですね
あとなんかサーキットも持ってるとか持ってないとか。
いやそれでね、山を掘っていくでしょ。山っていうのは掘ったら平らになるじゃないですか。平らになったらどうするのって話ですよ。でもうガキの頃からレース大好きでしたから、もう絶対に平らになったらサーキット作るって、仕事をやり始めてもう40年になりますよね。だからずっと40年前から考えてたんです。でだから大学の時、私緑地計画が専攻だったんですけども、卒論が採石場の跡地利用っていうのが私の卒論で、だから卒論でサーキット作っちゃったっていうね。で造成工事全部自分たちでやっちゃったんですよ。
なんかとんでもない人に来ていただきました。はい、ありがとうございます。
いやいや、とんでもないです。はい、
でそのサーキット場を作ったね、その石屋さんの山本さんが、 なんでカンボジアなんですかね。
いやこれコンパクトにできるという話しますけれども、カンボジア東南アジアの一国ですよね。そこでですね1994年に和平合意というのが日本を中心になって、内戦が収まりまして、でその同じ年1994年に日本国政府のアンコール遺跡群修復チームというのが結成されたんですよ、うん、そこの石材工学の班長としてうちの親父が選ばれたわけですね。
あ、すごい、優秀のお父さん。
家族は困っちゃうんですけど、あの外ではですね、とてもあの業界では有名な方でしたね。
そこはなんかあの遺伝がある感じですか、今の山本さん。
かなり似てます。
そうですね、はい、なんとなくね、
かなり似てます、ね、
お話を伺ってるので、はいはい、その続きどうぞ。
で、
はい、
まあ、あの特殊な石屋だったんですよ、でその、まあ、灯籠も作ったり墓石も作ったりするんですけれども、いろんな石屋さんに断られた案件がうちに来るんです。
あ、
で、まあ、その代表的な例でいきますと、あの昭和43年の時にあの二見ヶ浦ね、三重県の、はい、あそこの夫婦岩、
はい、
あそこの修復をやったのが修復のまずうちの第一歩なんですよ。
すごい。
でその時僕は中学校2年生で、夏休みにはワーカーさん、まあ、職人さんですよね、職人さんと一緒にあの販売に入って、夫婦岩の石の修復をやったんですよ。
すごいですね、
いや面白かったですよ、あのね、あの白装束うん、で白ヘルメット、でゴネオシというあの地下旅の白いやつ、あれを身につけて、ね、神々しいと場所なん でそれでイカダを引っ張りながら泳ぎながら石乗せて、でそれで夫婦岩に近づいていくっていうね、そういう作業をやってたんですよ。
すごいですね。で
当時はね、石屋っていうと結構暴れん坊の人たちがあのまあ働いてるわけですよ。で特にうちは仮出所された方が、はあ、あの職業を身につけるということでうちの親父がそういう方たちを集めてたんで、だから夏になるともう皆さんこのフルカラーリングのボディなんですよ。
すごい、ね、
で僕中学校2年生だったけど、親父の息子だから若って呼ばれて、
あ、
であの座布団3枚ぐらいこう積んでね、そこにこうあぐらをかきながら、そういうカラーリングの、ね、素晴らしい方たちと一緒に、夫婦岩の修復をしたっていうね、そういうね楽しい経験ありますよ。
そうなんですね。はい、その石屋さんのそのお仕事としてカンボジアの方に関わられたってことですね。
それで、まあ、アンコール、まあ、アンコールワットっていうアンコールワット遺跡群っていうんです。で、皆さんはアンコールワットだけしかないと思ってらっしゃるかもしれないけれども、東京23区の面積に200以上の遺跡があるんですよ。
なるほど。
でそれをアンコール遺跡群といって、まあ、それがユネスコの、あの指定になってるわけなんですよ。
うん、はい、うん、
で、まあ、ご存知の通り、まあ、一番古いものでアンコール王朝古いものだとあの西暦700年代、それから最後のものだと1400年代、でやっぱり気候がですね、あの寒気と雨気も極端ですから、うん、それでもボロボロボロボロあの壊れてくる。それからポルポト時代には遺跡もちょっと洞窟されたり破壊されたりしている、うん、まあ、それをなんとか直さないといけないんじゃないかということで、日本国政府が JSA というチームを作って、そしてカンボジアに行ったというのが、うん、カンボジアとご縁ができた初めなんです、
うんうんうん、その後の流れはどんなふうな形
で、あの第一次ミッションが1994年から1999年の5月までがこれ第一次ミッション、これはあのアンコールトムという遺跡の中にバイオン寺院というのがあるんですが、そのバイオン寺院の中の、まあ、書庫というんですかね、英語ではライブラリーとあの表現してますけれども、その、建物の修復をまずやりだしたんですね、でそんな、どうやって直したらいいかっていうのは学術的つまりアカデミックな世界の方も石については石造物については、その経験がなかったわけです。でうちの親父にもこう親父の両肩にドカッとかかってきて、で親父ができないっていうことは絶対言わない人でしたから、任しとけって言いながら家に帰ると勝則なんとかならないかっていうわけですよ、でこう図面を見ながらこうしたらいいああしたらいいってこうやったんですけども、結局のところもう熟装パズルみたいなものです。一つ一つナンバリングしてもう平面に展開するんですよ。それであるものないものまずそれを区別して、うんうん、でちょっと隣にコンクリートで真っ平らなところを作って、その上に1回組み立てていくんです、でないものは足していく、欠けているものも、付け加えていく、それで一度立てていくということをやって、それでまた元の場所に戻して立てたということです。だからそんなに大きくはない、書庫なんですけれども、それがですね、 1994年から、99年の5月までかかったということですね、
はいはい、ありがとうございます。で今その山本さんがやっておられるそのボランティア活動に、はい、それがどのようにつながっていたのか、ということを教えていただいて、
これがね第2次ミッションが、まあ、すぐ始まったんですけれども、第2次ミッションが、2005年の5月で終わるんですよ。でそれから第3次ミッションに移るまでにちょっと時間が空くということになりました、そうするとせっかく手塩にかけて育てた職人さん、それから、日本からあのチームの方がたくさん来ますよね。そうするとやっぱり食生活が大事。そうすると、まあ、昔の言葉で言うあのちょっと乱暴な今言葉になってるかもしれないけど、まかない風の方たち、はいはい、若いお姉さんたちなんですけれども、日本人の舌に合う味付けができるようになっていた、だからそういうまかないの方たちと職人さんたちが仕事が切れるわけだから一回どっかで働かなきゃいけない、ひょっとすると帰ってこないかもしれない、いやこれはまずいぞっていうことになって、2005年のちょっと前に NGO をローカル NGO を作って、そこで職人さんたちやまかないの人たちを囲い込んで、そして仕事をやってもらおうよということでローカル NGO の JST というのを作って、で私もまあ末席にいますけれども、そこで、いろんなことをまずやってみた。だからまかないの方たちは集めて、カフェモイモイというレストランを始めた。せっかくね美味しいものを作るね技術があるんだから、これはカンボジアの、まあ、クメール料理っていうんですけれども、伝統的なクメール料理を日本人のテイストに合うようなそういったちょっと味付けをして、日本人の観光客の方にお出ししたら受けるんじゃないかということで2005年から、そのレストランを始めた、そしてあのワーカーさん、石の職人さんたちは、建設業の方に、ちょっと仕事を探して、ちょっとした彫刻をするだとか、そういったもので食いつないでいくということをやってったんですよ、で、まあ、そんなこんなで第3次ミッションが始まったらその JST から、ワーカーさんを送り込むというような形になりましたということですね、でそれでもうちょっと経っていくと、そのまあアンコールクラウっていう村がアンコールトム遺跡の隣にあります、そのアンコールクラウの村人はアンコールトムの中の果物を取っていいという権利がある大昔から、つまりアンコールトムの遺跡に関わった人たちの末裔がそのアンコールクラウ村にいるわけですよ、でそのアンコール村からアンコールクラウ村から職人さんたちが来て育ってく、10代から来てだんだん大人になって結婚して子供ができて小学校は近くにあった、小学校を卒業します、行くとこがないんですよ。中学校が12キロ離れてるんですよ、
12キロですか。
でね、そんなに収入がないから自転車買えないわけですよ、歩いてくる、時速4キロで3時間ですよ、で行きに3時間帰りに3時間6時間かかるわけです。でアンコール地方の田舎 の, あの子供たちって仕事たくさんあるんですよ。弟や妹の世話、それから寒気は水汲み、何キロ離れてるところまで水汲みに行く、あと牛追い、あと、そうですね、あの稲の時期になれば田植え稲刈り、そういったものがあるわけです。だから子供とても忙しいわけですよ ね。でそこで6時間あの通学に取られるというのはそれはもう学校に行くなというのと全く同じだったら近くに中学校を作ろうよって、誰となく言い始めて、
そこにご尽力されてるってことですね。
そうなんです。
わかりました。なんかちょっとすごく話が盛り上がってますけども、ここでこの番組のテーマソングを入れたいというふうに思います。藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。 さんの思いやりの歌でした。では早速また先ほどのですね、はい、続きをお聞きしたいというふうに思います。12キロのところにね、中学が12キロ先にしかなかった そこからのお話をお聞かせいただいてよろしいでしょうか、
は
い、
まあ中学校を作ろうじゃないかと だけど作るためには先立つものがいるよね。
いります ね、
それ
ね
で、みんな持ってるって持ってないですよで、じゃあどうするって、じゃあ寄付ね集めるしかないなって、こうみんないろんな分野知り合いのところにね、とにかく1円でもいいから集めようということで、いろんなところにこうアタックしていったわけですよ。でたまたま運よくあの特殊科の方がお見えになって、3つの教室分だけまず資金が集まって、とにかく3つでいいから行こうということで、まず新1年生の分3教室をまず作ったんですよ。
なるほど。
そうしたら続々と集まってきたんです。
で、勉強したかったんだ。
それが一宮のロータリークラブの方だとか、それからハワイのロータリークラブの方だとか、もうこれはねびっくりするぐらい広い分野 あの広い地域の方、それからいろんな分野の方から寄付が集まって、今3年半になります。去年の秋に初めて卒業生を出しましたけれども、立派な教室が全部で12教室以上できて、運動場も整備されました。
いや嬉しいですね、
は
い、
で何が嬉しいかってね、去年の1月なんですけれども大運動会ができたんです。でこの大運動会、あのね体育っていうのが授業がないんですよカンボジアは、
は
あ、でそれを教えていただいたのがガマゴーリ市にあります NPO 法人のオアシス、現役の教師の方、それから教師の OB の方で作ってられる NPO なんですけれども、あの設楽地方の方で廃校になったその学校からいろんな体操マット、跳び箱、縄跳び、そういったものを寄付をしてもらって、それをコンテナに詰めてカンボジアに送って、で、向こうで現地の子供に見せて、でそれで一つ一つ体育の先生がラジオ体操からまず教えてったんですよ。だから今バイオン中学っていうんですけれども、バイオン中学校朝6時半から朝礼です。まず初めにラジオ体操第一から1日が始まるんですよ。
いやー、それ今も毎月あのカンボジアに行っておられるってお聞きしましたけど、はいはい、それもラジオ体操なさる姿もご覧になるんですか。
いや、何を見るより朝6時半に学校に行ってラジオ体操を見るのが楽しいですね。
あ、そうなんですね。いや、子どもさんたちも嬉しかっただろうな。そうですか、ありがとうございます。じゃあその活動ね、今生き生きとした子どもさんの姿が目に浮かびますけども、何かジレンマを感じられることとかありますか。
そうですね、あのね、やっぱりポルポトという暗い影の部分があって、そのなかなか子供を教育の場に出したがらない親もいるわけですよ。でそういう親に、いや今から教育が大事だから、子供を学校にあげてくれとお願いするとね、こうやって言われたことがある。お前たち、そんなことを言うけれども、ポルポト時代に学のあるやつは全部殺されたじゃないか、学のない人たちだけが生き残ったじゃないか、だから勉強なんかしない方がいいんだって言った人がいるんですよ。
なるほど。
それを解き伏せるのは、それは並大抵のことじゃない。それはもう当然私はできませんので、カンボジアはできないから。だからそういった苦労がその NPO、 あの NG、 現地 NGO の、 あの JST のその人たちにはあったんですね。
なるほどね。
でとにかく一人また一人と賛同者を増やして、それで、中学校に、通ってもらうようにした。でそれまでは 18% ぐらいしかなかった進学率が、90何%まで来ましたからね。
すごいじゃないですか、嬉しいですね、この変化をずっと見てこられたね。
そうそう、で90何%の進学率で、なおかつ 中学校を卒業した人のパーセントが 83% です。こんなことはカンボジアではね、他には例がないぐらい効率だったですね。
すごいですね、はい、ありがとうございます、はい、あの今ねお話を聞いて、自分もカンボジアでボランティアしたいななんてきっと思われる方がおられるかもしれない、 その方たちに対しての助言とかありますか？
はい、そういう方たち現実的に相談を受けたことはあります。だそういう方たちに言うのは、まずは一回予断を持たずに現地に行ってくださいと、うん、で、そこで現地を見てくださいと、うん、ありのままを。そうしてあなたが、うん、じゃあ一体あなたはカンボジアで何ができるのかを考えてくれと、うん、話はそこからだというのはいつも言いますね。
そうですよ ね、聞くと見るのじゃ大違いというのもありますもんね。はい、
まあ、特にね、どんな貧乏な、ね、暮らしだと日本人が決めつけた、決めつけたくなる人でも、笑顔の素晴らしさなんて言ったら日本人には絶対にない。
あ、そうですか。なんででしょうね。
いや、それはね、なんでかなって最初思ったけれども、まあ確信はついてないかもしれないけれども、餓死と投資がない、で貧しいけれども村の仲間たちで助け合って生きているっていう、すごくだから貧しいイコールそれが不幸ではないわけですよ。
投資がないっていうのはなんとなく理解できるんですけど、餓死がないというのは、
まあ、それはね、マンゴーね、パパイヤ、ジャックフルーツ、何でもありですからね。
あ、
で水たまりがあれば必ずナマズがいる、お米も豊富に取れる。
あ、水があれば
ナマズが、水をコントロールすれば年4回取れますよ、米。
え4回も取れるんですか？はい、あ、そうなんですね、ありがとうございます。はい、では最後にですね、今後の目標を教えていただいていいですか？
は
い、
実は昨年の秋に、新卒で、初めて卒業生を出しましたが、高校の進学率がすごく遠くなるんですよ、また。
いや、何キロ離れるんですか？12キロか、
また15キロぐらいですね。で、それで、就職しようにも就職先がないんですよ。観光の街であって、産業が全然起きてない、観光資金に関わることしかない。でそれで中卒ではなかなかいいところが雇ってくれない。じゃあこれからは職業訓練校を作るかみたいな話を今してます。
あ、どんどんだからね、中学ができたら高校、高校ができたらあれですね、職業訓練校、
はい、そうなんです。
そんな感じでどんどんどんどん夢は広がって、はい、まだまだ休めませんね。
そうですね、
これからね、
毎月行かなきゃ。
はい、加藤先生隣で、
ね、いや、素晴らしい話が、はい、いつもだと車のお話なんですけど、
そうなんですよ、
まあ、こういう話はね、なかなか聞けたもんじゃなくて、俺は貴重な話で、一度は行かないと、まずは行かないと、
まずは行かないとですね。
そうそうそう、
まずは行った上で、まあ
ね、行った上でどういうことが手助けができるかということをね、言ってからだと思ってますけどね。
そうですよね、私たちがいて何かお役に立てるようなことってあるんですかね。いや、
医療部分は今からすごく大事になると思うんで、ぜひとも医療のことについて現状を見ていただいて、何かアドバイスをいただけたら幸せだな。
あ、はい、医療体制も病院とかも遠いんですか？
ありますけれども、血だらけになって救急車で運ばれてもお金がない人は見てもらえないですからね。
あ、そういうことね。
そっか、
そういう現実があるんです。
皆保険制度じゃない、
はい、
そっか、そうですか。まだまだそういうところは日本とは全然、やっぱり目から鱗なことがいっぱいありそうですね。
あのね、カンボジアに行くとどなたも最初に言われるのが、ああ、日本人に生まれてよかったっていうふうに皆さん言われ
る。あ、日本人が行ってね、はい、うん、ああ、そっか、
幸せですよ、日本の皆保険制度は。
まあ、素晴らしい制度ですよね。
いや、それで、まあ、医療関係者に聞いたら、国家資格みたいなのは医師しかないと。
ああ、
うん、だからあと看護師さんも理学療法士とかそういうのも一切ないんだそう
で。あら、
だからその辺のところをね、
看護学校作らないからね、
先生作ってくださいね。ぜひ、
いや、命かけて。
だんだんだんだん大きな話にな
る。よし、次は看護学校だ。
いや、だから職業訓練としたら看護学校とかね、その資格が問題です ね、
そうですね、
国同士の資格があるとこちらにも来れますけどね。
いや、その辺の根回しは頑張りますんで、
ね、
はい、ぜひ物を箱を作ってください。いや、
大きくしていきましょうよ。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあね、話が盛り上がってきたところでもう時間になってしまいました。本当にね、カンボジアにまた何ができるかということをね、私たちも考えていけたらいいかなというふうに思います。本日のゲストは、山本石油株式会社専務取締役山本勝則様、そして、お友達の、協和会最高顧問の、加藤仁志様にお越しいただきました。最後に山本様からのリクエストです。米津玄師さんのフラワーオールをおかけしたいと思います。次回7月10日にお会いしましょう。 お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
希望もまた絶望も分け合えるように。